電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、高見街道です。グレース宣教会、高見街道は、八尾市の真ん中に位置する高見町に、グレース宣教会の第2番目の教会として建てられた、住宅街の中にある家庭的な雰囲気の教会です。毎週日曜日には元気な子どもたちが集まってきて、日曜学校が朝9時から始まります。一般の礼拝は午前11時から行われ、真の神様、イエス・キリスト様を信じ求める人たちがたくさん集っています。礼拝では手話通訳も行われています。ウィークデーには水曜日午前10時30分から婦人の集会、木曜日夜7時30分から祈りのための礼拝が毎週持たれています。ホームページで詳しくお分かりいただけますので、グレース宣教会高見街道で検索してください。教会を通して多くの方々にイエス・キリスト様の福音を伝えています。あなたもぜひ教会へいらっしゃいませんか？どなたでも大歓迎です。教会の電話番号は072-992-4242、 072-992-4242。 住所は八尾市高見町 4-7-7 です。あなたのお越しをお待ちしています。日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、高見街道をご紹介いたしました。それではグレース宣教会、高等源太伝道師の聖書のお話、神様にしか埋められない穴、お聞きください。
人は誰でも心の中に虚しさを持ちながら生きているのではないでしょうか。心の中にぽっかり空いた虚しさ、それを感じて生きているのではないでしょうか。この虚しさはどうすれば解決されるのでしょうか。人間の心には神様にしか埋められない穴があります。パズルのように神様によってでしかはまらない、神様の形をした神様にしか埋めることのできない穴があります。あなたに虚しさや寂しさを感じさせるのは、本当に必要なものが足りないことをいつも感じているからではないでしょうか。いつも共にいてくださる神様を迎え入れていないからなのです。神様はあなたを愛しています。そしてあなたが神様のもとに帰ってくるのを首を長くして待ってくれています。神様はあなたと一緒に食事をしようと心の扉を叩いておられます。あなたの心の扉はあなたが開きお迎えすることが大事なのです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。神様はあなたのことを愛しておられ、あなたが滅んでしまうことがなく、あなたに永遠の命を持ってほしいと願っておられます。神様はあなたに関心があって関わりたいと願っておられるのに、なぜあなたは今神様との関係を持てていないのでしょうか。それは罪があなたのうちにあるからです。あなたの罪が問題です。罪とは神様が喜ばれないことを言ったりしたり考えたりすることです。例えば嘘をついたり盗みをしたり、誰かのことを死ねばいいのにと考えること、それが罪だと聖書は言います。聖書にはすべての人は罪を犯したと書かれています。私を含めあなたも人間は例外なく罪人なのです。 あなたはどんな罪を犯したことがありますか？あなたも私も生まれてきたときは嘘をつくことも教わらなかったのに、物心がついてきたら自然と嘘をつきますよね。人にはそのような性質があります。自然に悪いことをしたいという心を持って生まれてきました。そして罪には罰があります。罪があると、神様から永遠に引き離されて、神様との正しい関係を持つことができません。永遠の命を持てず、神の国、天国に入ることもできません。そしてこの罪は人間にはどうすることもできないのです。でも神様はこの世を愛されています。世というのは世界中のこと、すべての人のことです。神様はあなたを愛しているので、あなたが罪の罰を受けなくてもよいように、素晴らしいご計画をお持ちです。その素晴らしい計画とは、あなたの罪のためにイエス・キリストがこの地上に来てくださったということです。独り言はイエス・キリストのことです。与えたというのは、罪を犯したことのない清い完全な神の子が人としてこの地上に来てくださったということです。このイエス様があなたや私の罪の罰を代わりに十字架で受けてくださったという意味です。イエス様は人の罪の贖いとして死ぬためにこの世に与えられました。弟子に裏切られ、人から罵られ、骨や金属片がついた鞭で何度も何度も打たれ、体の肉が引き裂かれ、唾をかけられ、十字架を背負わされ、十字架上に両手、両足を太い釘で打ち抜かれ、血まみれのボロボロにされて苦しまれ、ついに死なれました。そんなひどいことをされている時も、イエス様は十字架の上でこう言われました。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。このような言葉が出てくるのは、イエス様が愛である証拠ではないでしょうか。イエス様はあなたのために血を流して死んでくださいました。血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。ヘブル9章22節にそうあります。清い罪のないイエス様の血が流されなければ、あなたや私の罪は許されることはないのです。そして、イエス様は死んだだけではなく、蘇られました。キリストは、聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに、三日目によみがえられたこと、第一コリント15章3節4節にそのことが記されています。このイエス様は、今も天国で、そしてクリスチャンの中で生きておられます。イエス様があなたの罪の罰を受け、死んでくださったので、あなたの罪は許されるのです。これは今あなたの前に置かれている神様からのプレゼントです。しかもあなたにとって必ず必要なお方なのです。あなたはこれを受け取る必要があります。受け取ることを信じると言います。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。ヨハネ1章12節。神様を信じると、あなたは神様の子供となれます。そして、世界中にいるクリスチャンが神様を父とした、兄弟、神様の家族にあなたはなるのです。私たちは神様を天のお父様と呼ぶ、神の家族なのです。そこにあなたも加えられるのです。もうあなたは一人ではありません。私は神様を信じてから、たとえ一人の時でも、孤独を感じたことはありませんし、後悔したこともありません。神様を今お迎えして、神様にしか埋められない穴を埋めていただきましょう。今日、お近くのキリスト教会に行ってください。神様を信じて受け入れるとき、世界のすべてが新しく見えます。生きる目的がはっきりとわかります。永遠の命を持ち、天国に入ることができます。イエス・キリストを今信じ、永遠の命を持ち、穴が開いたままの心で生きるのを今日で終わりにしましょう。
続いてグレース宣教会高見街道の信徒木村智子さんの信仰体験談、虚しさの中から救われて、お聞きください。
毎日の生活の中であなたは何の不自由もないけれども、心の中に虚しさやどうすることもできない寂しさを感じたことはありますか？また、生きていることの意味や自分の価値を考えたことがあるでしょうか？私は1990年の6月、イエス・キリストを救い主として信じました。それまでは聖書の教えとは違ったある教えを信じていました。私は幼い頃から目には見えないけれど、人間の力を超えたものすごい存在を信じていました。しかし、それが聖書に基づく神様だということは分かるすべもありませんでした。私は不思議にも伝統あるキリスト教に基づいた女子大学に入学しました。初めて礼拝堂でパイプオルガンを聴いたり賛美歌を歌いました。しかし、聖書やキリストについて知りたいと思いつつも、その良い機会はありませんでした。そして、卒業して専門学校に入学することが決まっていた春休み、私は道端でアンケートを受けました。その後、手紙が来て、いろいろな学びを通して、人生について、真実の愛について、歴史についてなど学びませんかと誘われました。次に電話があり、とにかく熱心に誘われて、一度行ってみようと思いました。私はその中にいる方々の熱心さと神様について学びたいという思いから、真剣に通い始めました。そして、どんどんその教えに引き込まれ、これが真理だと信じるようになりました。そして、その教えのため、人々のために、その団体で熱心に働き始めました。路傍アンケートや訪問販売、北海道の珍味を数十キロ背負って売り歩いたこともありました。それから2年後の5月、私は両親のもとで聖書の正しい教えを学ぶ機会を与えられました。恐ろしい教えを信じ込み、マインドコントロールされた私の姿に両親は必死でした。毎日クリスチャンの方々から聖書の正しいお話を聞く中で、だんだんと自分の信じていたものが誤りであると分かってきました。けれども、信じていたすべてのものが崩れていくことを受け入れるのは非常に困難でした。一方で、聖書が真実な書物であり、私が聖書の内容が分かっていないことに気づかされました。さらに学ぶ中で、イエス・キリストを信じるだけで罪から救われるなんて本当だろうかと考えました。ヨハネの福音書11章25節。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？私はイエス様を心にお迎えする決心をし、伝道師とお祈りしました。私は本当の神様に出会えたことを心から感謝しました。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかられたことが深く分かりました。その背後には、教会の方々のたくさんの祈りがありました。少し遠回りしましたが、神様は私を導き続けてくださいました。私が経験したことが一つも無駄ではないと教えてくださいました。神様は誠に私たち一人一人を愛して、私のもとに来なさいと招いておられます。神様の計り知れない恵みに感謝します。詩編55編22節。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださると書いてあります。このような神様をぜひ知っていただきたいと心から願います。ありがとうございました。